こんにちは、ももこです。久しぶりに収録していきたいと思います。今日ピクティスタジオのマンスリージャーナルというワークがあって、ちょっとそこでの気づきからの、自分自身が最近モヤモヤしてたことと、すごい自分の幼少期といろいろつながった気づきがあったので、うまくまとめられるかわかんないですけど、お話ししていこうかなと思います。で、そう、ピクティスタジオのマンスリージャーナルというのは、毎月の振り返りをして、こう今月の自分の旗っていうのを設定して、こう日々検証していくっていう流れなんですけど、こうシェアしてる中で、こう1ヶ月、ね、ずっとずっと連絡を取り合ってるわけではないんですけど、毎週の、ね、振り返りっていうのはシェアしてたりして、こう今いるメンバーっていうのは、今のコミュニティだけじゃなくって、その前にピクティウィークという実践期間の3ヶ月であったり、その前の自分を知るっていうワークの4ヶ月間だったかな、であったり、こう本当に長期的に関わっているメンバーで、こうそれまでのプロセスっていうのを、こうなんだろうな、文字だけじゃなく、お互いにね、対話しながら、共有したりとか、あとはそのプロセスだけじゃなくって、目標設定を、普段だったらそういう会話ってなかなか自分の設定した目標を語る場ってなかなかないと思うんですけど、そういう場所をね、作ることによって、それぞれの旗っていう部分が、このプロセスの共有だけじゃなく、達成できたとか経験からの成長だったり、実践的な知識っていうのをすごくシェアできていることっていうのが、改めてね、こうすごい貴重な機会だなって、すごく思いましたっていうのが一つと、なんか最近モヤモヤしてたのが、なんかちょっとね、こう期間っていうか時期的に、私のこう年間のリズム的にね、こう活動的な時と、割とこう行動力の鬼って言われたニックネームもあるぐらい、すごい行動的なので、意識的にもちょっとこう今は向き合う時期かなとか、何かこう感性をこう磨く時期だなみたいな、こう自分の思い、まあいつも思いのままに動いてはいるんですけど、ちょっと自分と向き合う矢印を割とこう表現して発散するだけじゃなくて、ちょっとインプットしてみるっていうのを、まあ意識的にやる流れがあって、で今ちょっとちょうどね、そういう時期だったりして、これからどういう風な、特にね、7月からもう後半戦っていうとこで、2025年どういう風に進んでいこうかなっていうのを、結構6月向き合ってた時期で、で、まあ、どうしてたかというと、本当にでも何をしたってわけではなく、会いたい人に会いに行って、やりたいことをやってっていう、こう誰かに会いに行く、生で五感を感じる、五感の共有というか、こう生で会う、喋るみたいなことっていうのをだったり、まあお仕事的にもちょっと落ち着いてるので、こう仕事、毎回の仕事に対して自分はどういう感情があるのかとか、自分の考えについてちょっと意識してみるっていうことっていうのをしていて、プラスやっぱりね、情報をゲットするってなると、やっぱスマホの世界っていうのが身近にあって、結構ねスマホを見る機会が多くなってたんですよ。でそれを改めてマンスリージャーナルでもすごく自分自身について考えた時に、あ、そういう時間だったなっていうのがあって、で今日ね、それでスマホ認知症って知ってますか？なんか今日ちょうど LINE ニュースに流れてきたんですけど、そのね、最近スマホをちょっと見ていてモヤモヤすることも多くって、あ、なんかちょっとなんだろうな、スマホの世界に心持っていかれてるなっていうのをもう実際に感じていて、でそのスマホの中の何にっていうわけじゃなく、なんかこう左右されてる感っていうのがちょっと違和感だったんですよ。でと同時にすごく今月、先月かは、友達に会ったり、 こう、まあ、旅行も行ったりしたし、そう、こう生で会うっていうことをしてきてたからこそ、そことのギャップっていうのをすごく感じていた。で、まあ、スマホ見すぎたな、心揺らいだなっていうのを客観的に見ていくと、やっぱり私はこのリアルっていうのがすごい好きなんだなっていうのが気づいて、で、まあ、今日のね振り返りでも気づいて、でさらに LINE ニュースでスマホ認知症っていうワードが出てきて、すごい納得だったんですけど、情報がねとにかくこう溢れている、で毎日のようにこう吸収している状態で、まあ、脳のね、部分がこう萎縮してしまって、例えば日常生活の中で物忘れがひどくなってしまったりとか、自分の言葉が出てこなかったりとか、だったかな。あとは今まで答えられていたことが、すぐに答えられなかったりとかっていう風になっていくって、書いていて、いやすごい納得だなっていうか、なんか、まあ、単純に何がそういう風にコントロールされてるじゃなくて、情報量が多いって本当にこういうことなんだなっていうのが気づきでした。でそこから振り返って終わりじゃなくって、やっぱり気づけたこと、ひらめきヒントとしては、もちろん改善していかないといけないなっていう、例えばね、具体的にスマホをお仕事中は遠くに置こうとか、寝る前何時からは見ないとか、まあ、そういうこともそうなんですけど、それだけじゃなくって、私はこうやっぱリアルっていうのが好きなんだなっていうことと、いろんなものの背景っていうのが見えないと自分が納得しないんだなっていう、まあ、それがあってSNS の世界にモヤモヤすることも結構あったんだなっていうのが気づきでした。でなんかね、スレッズも最近ちょっとこう感じたことをパッとつぶやいたりするんですけど、私いきなり話ビジネスについて話すんですけど、なんかすごいビジネスな感覚っていうのがすごい苦手で、でなんだろうな、何々で何桁行きましたとか、こういう風にやればこうなりますよみたいなのが苦手で、なんかそれなんでなんだろうってずっと考えてたんですよ。で苦手なんだけど、やってる人に対してこの人嫌だなとかはなくって、なんならこの人めっちゃビジネスしてるけど好きだなみたいな人もいて、じゃあなんか自分の中でのビジネスの何が嫌なんだろうって考えた時に、やっぱり物の背景が見えなくって、それだけを言っているとか、それに揺らいでしまう自分が嫌なんだなっていうことに気づけて、で最近はすごいこうビジネス的にこういうやり方がいいよっていうのをねすごく発信していたりとか、それをその人自身が体感してやっていったことで収入を上げているっていう身近な人がいて、その人にすごいリスペクトの気持ちがあって、すごいそこまでの道のりを想像するとね、すごい努力加算だったり、なんだろうな、すごいその人の物語があって、きっとその人の価値観があってっていうところに、やっぱり情熱的に熱い人っていうのは好きなんだなっていうふうに、気づけたのも一つで、ちょっと話がそれていってる感じがあるんですけど、だからね、こうビジネス、ゴリゴリビジネスとは違う感覚で、特に私のピクティスタジオではやっている。だけど、サービスとして、お客さんに対してだったりとか、発信の向こう側の人たちに自分の思いを届けていくとか、何か商品を、販売する、実際に対価としてお金をいただくっていう形っていうのはやっていて、それもビジネスだし、だから自分の中でのビジネスの定義みたいなのがちょっとずつねこう見えてきていて、そこの違和感っていうのはなくなっているなっていうところです。で で、まあ、さっきも言ったように私が大切にしたいところっていうのはやっぱり五感の共有っていうところで、あとはプロセスから何を学ぶのかっていうところで言うと、本当にビッグティースタジオではこう参加している人の分だけの学びがあって、で自分の理解、自分に対しての理解もやっぱその人たち、周りの人たちの意見をもらうこともそうだし、周りの人たちが自分自身について語っているのを聞いての気づきもそうだし、深まっていくなっていう貴重な機会をもらってるなっていうのと、なんかこういう機会っていうのがこう SNS とかこう便利にね何か情報を得るだけがどんどんこう発達していってなくなってしまったらどうしようっていう怖さとかもあったりとか、なんかそんな風にさっきまで考えてました。でこれってどこから来てるのかなって、どこからそういう風に自分は、そういう感覚って持ってたんだろうって考えた時に思い出した出来事があって、私本当に勉強ができないんですよ。でまず記憶力がないし、で文字とかも読むのすごい遅かったりとか、本当勉強できないんです。で、まあ、文字が読むことが遅かったっていうのは、自分が読むのが遅かったっていうのもそうなんですけど、きっとなんかこう先生に怒られてしまうんじゃないかとか、周りに笑われてしまうんじゃないかとかっていう自分の思い込みでね、ちょっと緊張しすぎてしまうところがある、ちょっとぎこちなくなってしまうところがあるっていうのも一つなんですけど、で中学生になってこう宿題とかもね、試験前とかもすごい、なんだろう、あんまり記憶薄れてるけど増えてく中で宿題を出せなくって、で少し宿題を出せなくって、まあ毎回立たされてたんですよね、男の子たちと一緒に。で私は別にその遊んでたとかではなく、本当にできない、一問も解けないですよ。でそれを言っても気づいてっていうか、なんか分かってもらえないんだろうなみたいな頭があって、まあ、バカなふりをしたりとか、まあ、バカなんですけどね、バカなふりをしたりとか、ちょっとこううまくかわすみたいな術ばっかりうまくなってったんですけど、である時ね、もう本当担任の先生がいい先生で、私3年間同じ先生だったかな多分。で直接ね話しかけに来て、まあ状況をね多分知りたいんでしょうねでなんでこう出せないんだろうかっていうのをね聞いてきてくれて、分からないとこがあったらそう一緒にやろうっていうふうに言われたんですけど、まず分からないところが分からない。でずっと先生がこう解いてくれるんですけど、一緒に教えてくれて、それも何言ってるか分かんないんですよね。で多分その当時の記憶がしっかり覚えてるわけじゃないけど、きっと多分その瞬間に一つ一つ疑問は浮かんでるはずなんだけど、なんかこんなこと質問しちゃいけないかなっていうので多分質問できなくって、でどう話が結びつくかというと、まあ、特に数学とかって正解があるわけじゃないですか。で、まあ、ビジネスもそうだなと思って、ビジネスで成功するための正解って多分あると思うんですよね。なんだけど、どうしてもやっぱ感情が勝ってしまって、自分の感覚が勝ってしまって、なぜそういう正解になってしまうんだろうっていうのがわからないっていう感じだったんだなっていうことに気づいて、言ってることわかるかな。なんでその正解が生み出されるのか、なんかその正解がわかんないんですよね。なんか正解がわかんない、違うな、なんかこう正解があることに疑問を持ってしまう、それずっと続いていて、なんかこう正解に対してすごい拒否感が強いんですよね。ね、なんかで強くって、 で、そこに対しての自分の一つ設定があるとしたら、正解に対してその正解通りに自分をはめてみない、はめないといけないってこの世の中ではっていう思い込みがあるかど、あるからなんか拒否してる感覚があるのかなと思っていて、その感覚はあるんですよね、うん、だから宿題は出さないといけないものとか、この正解が解けた方がいいとか、なんかそういうのは分かってるんですけど、どうしてもそこができないんですよね。なんかすごい多分伝わらないかもしれないんですけど、すごいそこまで考えてしまう、あの多分無意識に。だからすごいその世の中のこの正解探しをしてしまう、しまっているこう誰かを見るとモヤモヤしたりとか、自分が何か正解を言ってるような感覚になってる時に、あ、なんか今ちょっと外側の意識で言ってんなってなったりとか、なんかこう正解をこうでしょみたいな感じで言われた時に、すごい決めないでよみたいなね、拒否感っていうのがすごい強くて、ちょっとずつね、あなたはあなたっていう風に見えてきてるんだけど、なんかそんな風にね考えた。プラス、まあ、ピクティスタジオではそういう正解っていうのではなくって、もちろん自分の中での正解とか自分の中での答えっていうのは言える場所にはしていきたいし、それがあるからこそ学びがある、気づきがある、ひらめき、ヒントがあって、それぞれの創造性を生み出すっていう場所になってほしいっていう思いはあるので、全てをグレーにする必要はないと思うんですけど、なんか自分はこう思うっていうのを言える場所っていうのをやっぱり私は作りたかったんだなっていうふうに、今日やって改めて気づかされましたっていうところです。はい、なんかちょっとこうそれをね、頭でバーって考えたことを文字に書きたいと思ったけど、この通りすごい長くなってしまって、そうなってしまいました。で、その正解があるものよりもやっぱり自分の体感したもの、五感で感じたものっていうのを自分が納得した状態でこう誰かと会話したり表現をすることで、まあ、この世の中だとコミュニケーションを取っていきたいんだなって、思って、そんな私は本当に何だろう、何だろうね、こうネガティブでもポジティブでも言えるけど、なんかこう自由を求めている本当わがままなやつだなというかちょっとずつね、なんだろうね、まあ決して生きにくかったわけじゃないんですけど、なんかこうダンス以外で自分を出せるっていうことができているのかなっていうふうに、思いました。はい、っていうところで久しぶりの収録はちょっと頭の中を吐き出すっていう形に終わってしまいましたが、そんな最近の、私でしたはい、またなんか気が向いたら収録したいと思います。まずスマホのね容量開けたいと思います。ありがとうございました。